的場チャンネル。
的場チャンネルは人間のありたい姿に合わせてどのような場があるべきかを考えるポッドキャスト番組です。モデレーターは一級建築士のりょうさんとリボン株式会社のアミがお送りします。今日のゲストはリスナーのヤクさんにお越しいただきました。ヤクさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
駅論の話の時に、うん、結構繰り返しいろんなゲストの方と話されている、うん、あの物の名前を取るっていう、はい、例えばそのりょうさんが今まで話していらしたのだと、リビングっていうものを、あ、そうね、リビングって名付けてしまうと、うん、もうそこの行為が定義されてしまう、うんうんうん、前提とされてしまうっていう話があって、うんうんうん、すごく僕それ聞いてて思ったのが、商品名が過剰って思う時っていうのもあるんですよ、
うんうんうんうん、過剰っていうのは直接的すぎるっていうことではなくて、
直接的すぎるし、狭めすぎているというか、言い方を悪くすると消費者の思考停止につながっていくみたいな、例えばそのスイーツとかでね、うん、あのふわふわ食感の何々とか、ふわふわ食感かどうかは食べた人間が判断をする、
そうか、
それの日というとあれなんですけど、名前は伏せますが、某 M 印良品さんのね、
M 印良品さんの
体にフィットするソファー、あれはいかようにでも形を変えますよっていうものではあるんだけど、最後にソファーってついてるんです。こいつは座布団でもなくクッションでもなくソファーだという定義を柔軟な形に反してすっごく確固たる名前でつけちゃってる。りょうさんだったらそれを、まあ、ベンチでもいいし、なんか机にしてもいいかもしれない、みかん箱だってあの付属絵になるしみたいな感覚を捉えていて、あの柔軟なものが、元はあれってビーズクッションだったりとか、英語圏だとあれビンバッグっていう、あの豆袋ですよね、中が流動的なもので、まあ、どんな形でも使えるよっていうことなんだけど、ある種これって日本のマーケティングともつながってくるんだけど、これはこうやって使うものですよ。これはあなたの体にいかようにでもフィットして形を変えるので快適な姿勢を取ることができるソファーですよって言わないと、え、これなんだろう、ふにゃふにゃしてる、面白いね、終了、購買につながらないって止まってしまう、ちょっとその消費者の育て方というかね、いう部分もあるなっていうのを思っちゃう。
あ、そっか、これまだだから今オンエアされてないだけれども、あれ、のりおの回はまだ応援されてないんですね。
まだですね、はい、
のりお知らない、
この後出てくる、あのエントロピーの話をしていて、
はいはい、
そうで、彼物理学者なんですけども、その世の中自然っていうのはエントロピーが高いから、まあ、あのカオスだけれども、うん、カオスな方がエネルギー値は低いから落ち着くよねって話をしていて、でも社会っていうのは、うん、あのエントロピーを下げる方向、秩序を作る方向に行くと、はい、で俺名詞化、名前をつけるってこともエントロピーを下げる行為だなと思っていて、要は秩序を生み出す、うん、で、あの人間ってやっぱり、あのなんかそれまた違うので読んだんだけど、人間っていうのは生物界では割と特殊で、生物っていうのは全体的にエントロピーを高くなる方向に、もう要は無秩序な、カオスになる方向に、はい、あの不可逆的に行くなるんだけれども、うん、あの人間だけはなんか秩序を求める生物、奇特な生物だっていう話を何かちょっと読ん でその話とその量の話と今の話ですごいつながったなと思うのは、やっぱりふにゃふにゃしたなんだかその謎のビーズクッションっていうものは何にでも使えるけれども、何でも使っていいかどうかって、今の中ってやっぱりこう使うべきだ、使うべきだとか、これがいいみたいな、なんか一個この評価が与えられると、うん、そう使えない自分はちょっとこう劣等性じゃないけど、なんかそれができない人みたいな無言の規範から外れるこうラベリングをされてしまうっていう無意識の恐怖感っていうのは今の社会って多いのかもしれないなと思って、だからソファーってついてると、ソファーとして使えってれば誰も、うん、あのそれに対して、あの、異議を唱えない。うん、あの、ほら、トイレで、
はい、
あの、便座の上にこう座んないでください。こう座んないでください。いろんなマークがあって。
公衆トイレで貼ってあるやつね。
そうそうそう。 もう説明書きすごいじゃないですか。だからネーミングも過剰だし、説明も過剰だし、なんか親切の、うん、もう親切のマシン、それこそ親切をこうバーって乱反乱、なんか打ちまくってるような感じで。
親切でもうあの人の形ぐらいに杭を打ってしまって、それ以上にはみ出せない形を打っちゃって、
そういうラッピングみたいなのがすごいあるなと思って、それはその方が人としては少し楽なところはある
な
と。
安心するんですよ。
あの結局狩猟採集からこうやって定住になって、今の 文明作ってるって、あの定住するようになった、まあ、これ諸説あるんだけれども、うん、やっぱり狩猟民族の頃はあのいきなり後ろからバンってやられたらあの終わっちゃうし、
終わりですね。
で人間って一番弱い生物だったから、うん、なんとかしてこう、あのだから夜とかも日もなければ真っ暗だから、うん、真っ暗闇であのいきなり後ろから虎からバッて食べられちゃったらもう一瞬だし、常にそういう恐怖感と戦ってる。だから夜になったらもう朝が来るまでそうやってる。あの時の心理負荷はめちゃめちゃ高いと思う、
ね、うん、
でそれから比べるとやっぱりなんかそれ何か分からない状態っていうのは恐ろしく負荷がかかる。あの、うん、この先何が起こるか分からないって、うん、でも今の世の中って分かりすぎるぐらい分かるように、あ違うな、これあまた違う話もしたくなっちゃった。だけどもうそれは一回置いといて、あの、まあ、この文脈で言うと、あの要は分からないことの、あの心理コストがめちゃめちゃ高いから、やっぱり分かりたくなるっていう、うん、それはやっぱり早く分かった方が楽だから、あの先に命名されてる方が、うん、きっとあのこの顧客も、うん、あの安心するだろうっていう、あの売り手側 の、うん、あの供給側の魂胆っていうのがあっても、それもでも難しいのは善意の魂、善意かもしれないっていう、ね、
あの元は善意から出た祈りみたいなものでもあると思うんだけど、やっぱりお金を稼いでいく以上ってなると魂胆というか、ただこれってあのちょっとテクノロジー的な話にもつながるんだけど、安心しやすいっていうのってすごくイージーな刺激をあのまあ消費者だったりとか視聴者だったりすると受けやすくて、バズってるものとかってすごくそうじゃないかなと思うんです。例えば何かこの、食感がやばすぎるみたいなことをあのショート動画とかでやられると、やばすぎる食感を確認したら、あって安心すると思うんですよ。このわかんない、なんだろう、メイク用品の毛穴のカバー力が高すぎる、コスパがやばすぎるって言って、うわ本当だ、価格の割にこれはあのカバー力すげえ高いなと思ったら、うん、コスパが高いなって思って安心するんですよ、うん、その確認作業がどんどんやっぱり短くなって、
う
ん、
いや短いね、
2時間あの映画を見て、その中での心の揺れ動きとか、うん、張り巡らされた伏線とか、うん、あの俳優さんの細かな演技とかに目を見張らず、うん、起承転結、これ最終的にオチどうなるのかなっていうことばっかりを短絡的に捉えていくと、多分そのちょっと前にも問題になっていたその映画の解説サイトみたいなとか、うん、倍速視聴とか、
あ
そういうことになっていくんじゃないかなっていうのをちょっとやっぱりね、あのおじさん連中としては危惧してみたいな、
ね、話したくなっちゃったから話していいですか。いやその話
いや勝手にこっちも勝手に話してるんで、
いや、あの、ね、いや僕そのさっき クリスチャンのそのポッドキャストは、はい、なんで聞いてるかというと、自分の感覚とことごとく違うことが面白くって、要はあそういう風に世界を、別にあのクリスチャンの感覚もすごく分かったりもするし、それは別に宗教的なあの差別とか区別じゃなく、ただあそういう思考構造なんだっていうのを、まあ、自分が意図せず
持っていない視点だから、
だから面白くて、うんうんうん、おおってだからすごい聞いててつまずくの、こうあの自分が思考はだからこうあのうんうんじゃなくて、おおおおみたいな感じで聞いて、まあ、それがちょっと面白くって聞いてるんだけれども、あのまたこの話は今するつもりじゃなかったんだけど、そこが思いのほか楽しくて今喋りすぎちゃって何を言おうとしてか忘れちゃったんだけれども、なんだっけ、いやその回でちょっと待ってね、あ待たなくていい、なんか喋ってていいけど、あの
喋ります、じゃ
あなんだっけ、うん、
ちょっとじゃあ待ってる間にあの、はい、一番最初の話に戻るとリスナー的にっていう話で言うと、僕が一番最初に、まあ、そのりょうさんにあこの回聞きましたよってこうですねとかって投げている中の言葉を引用すると、はい、的場チャンネル りょうさんの、あの的場チャンネルっていうものを僕にとっての松岡聖剛さん、りょうさんにとっての松岡聖剛さんと同じようなものなんですよっていうことを話したことがあって、
うん、松岡聖剛さん、
はい、方はまあ、 あの著名な、肩書きとしても編集者と言ったらいいのかな、もう最初に知り合ったかなり初期に、りょうさんに勧められて、僕が、あのこれヤクさん好きだと思うよって言われて、あの確かに覗いてみると、もうあのとても高尚なところにいらっしゃるんだけれども、ああ、我々がとても好みとしている方だなっていう、その民族学的なことも含めていろいろ論じていらっしゃる方なんですけど、
出てこないな、
はい、
あ、これ違う位相にずっといた、聖剛さん、
あの、はい、聖剛さん、はい、
千夜千冊っていう、うん、要は一日一冊本を読んで書評をするみたいなことを2000年ぐらいからかなやってたのか、2000何年かからやってて、うんうんうん、まあ、もうちょっとこの間亡くなられたんだけれども、ね、そう、まあ、地の巨人って言われてる人で、その人はなんていうのか、やっぱりまあ博識、まあ、もちろん知識もものすごいんだけども、それ以上にやっぱそのなんだろうね、人の思考をちゃんとこう、その人が、それこそ谷川さん的なところがちょっとあるなと思って、こうその、うんうん、いろんな人の、いろんな本を読む、とにかくいろんな雑多な本を読んで、うん、やっぱそこにこう自分の主義主張をガーンっていう風に、これはこの考え方がおかしいとかじゃなくて、その人のさっきのあの役さん言ってたけれども、エミュレーターだ、その人エミュレートして、だからこの本はこういうふうに書いてあるっていうことを、ただ客観的に言うだけではなく、ちゃんと主観的に解釈して、なおかつそこに別にこう、あの、なんでイデオロギーっていうか、自分の主義主張を入れずに、あの、表現するっていうのが、すごく僕は聞き心地がよく、読み心地、聞き心地が良くて、好んで読んでいたんだけれども、そうっていう話をヤクさんに伝えた、
はい、
ね、そういえば、
そうで、なので、もう、あの、通勤のお供にとても楽しい、脳が喜ぶので、毎日やってくださいあの、勝手にファンレターをね送りつけていたっていうところがあるんだけど、あの、そういう意味で一つこうラベリングというか、りょうさんを僕の中で呼んでいる言葉、僕の中で呼んでいる言葉っていうので、まれびとという言葉があって、
まれびと、
はい、まれびと出てきました。はい、民族学者の折口忍さん、あるいは信夫さんという方の言葉で、もともとはその常世ですよね、写しを、我々の世界とは違うところから、聖なるところから降りてくる人たちを、まあ、平安の文化風習の中で儀式的にこう下ろしてくるみたいなところから始まってるんだけど、まあ、簡単に言うと稀な人なんですよ。
客人って書く、
そう、客人とかで、マロードと呼んで、
要はゲストみたいなもん、簡単に言う、
最貧の貧一文字でも稀人と読めるんですけど、あの、それすごく分かりやすい例えをすると、砂付近だと思っていて、ムーミン谷の外を知ってるんですよ、
うんうんうん、
ムーミンはわかる。
そうだ、
ムーミンわかりますよ。ムーミンもちろん。
フィンランドの、
はい、
あの、ムーミンですけれども、あの、ムーミン谷の人たちってそんなにこうムーミン谷以外のこと知らなくって、うん、で、スナフキンというのは旅人なので、外でこんなことを見聞きしたよっていうことをムーミンたちに教えてくれる。うん、あの、自分たちの視界を広げてくれるというか、うん、知らない世界を見せてくれる存在っていうのがあるんですけど、うんうんうん、うん、あの、スナフキンはマレビトだと思ってるんですよね、
うん、
で、あの、そのリョウさんは僕にとっては、はい、今風に言うとインフルエンサーとも言えるかもしれないですけれども、まあ、ある種の情報源であり、まあ、本棚みたいなものでもあり、ウィキペディアみたいなもの、違うな、ウィキペディアじゃない、
ウィキペディアはあれは、あの、ブロックチェーンみたいな、みんなで作ってるものなんで、はい、
それはどっちかというと僕が言われる方でした。あの、伊藤さん喋ってることがウィキペディアみたいな。
ああ、すごい。
見聞きした情報をディープラーニングして、それは AI だけど、なんか平面、平べったく浅く喋っちゃうタイプなんだけど。
うん、ああ、そっか。そっか。でも僕そうだ、ちょっと話がまた戻っちゃう。谷川さんのその言語化を、
はい、
恐れないの、今その話で思ったのは、うん、 これすごい語弊があるけれども、自分の話すことのファクトとか引用とか原点とかそういったものに対してこの的場をやっていく中でだいぶそこに対するこうなんていうのかな正確性を求めるっていう発想が柔らかくなんか溶けていく感じがある、うんうん、やっぱそれは言語化を恐れない、言語化イコール僕の中でやっぱどっかにここではなんかそれこそさっき の借りてきた言葉じゃないけれどもなんか、うんうん、なんか下先にこうコピペしてるような言葉ってあるじゃない、なんかピッとコピーしてパーって ああいうコピペ感が自分の中でまだ解けてない時には原点をちゃんと喋らないとなんかすごくこうこれは誰々のを言ってたんだけどって言わないとなんかすごく自分の言葉に対してかなんかそらぞらしさを感じてしまうところがあって、うん、自分で中に吸収されてない言葉は原点をちゃんと喋りたくなってたんだけれども、なんかその境界自体も自分の中でだってそれ言い出したら全部が多分あらゆる事象が原点だから、うん、もう引用ない言葉ってないと思っていて、そこで原点を特定することをやめてるの、今やめてるとかなんか気にしなくなった。それまでだからやっぱ本読んでてもとか、これはどこどこの何月何日にこの本に書いてあったって言って自分でメモ、僕のノーションにはそれがこう全部あるんだけれども、ある時からその原点を書かなくなって、そこにとらわれなくなった、要は誰が言ったかとかっていうのが大事じゃなくて、その瞬間その言葉が自分に入ってきて、自分がそれでなんか感銘を受けてそれを他者に共有したいと思うって、そっちそれ自体の方が大事だなと思ってっていうのを今思う。そう
ともすれば、そのソースはこれですって出されたものって、うんうんうん、なんかこう説得力というか変に箔がついてしまうけれども、うんうん、と下手すると何か額のひけらかし的に捉える人もいるかもしれないし、どちらかっていうと僕はですけど、その人がその言葉によって、誰が言ったか知らないけどその言葉によってそういう心の動きをもたらされたんだなっていう、うん、目の前にいる人のことの方が興味があるんで、
うん、
そうなんじゃないですかね、
うん、
そうそう。
ただそう、例えばその同じ本を読んでるとか、うん、この哲学者さんが好きならきっとこれも好きだよとかっていう、うん、そういう知のつながりもあるじゃないですか、うん、
ある、
うん、それは多分また別のフェーズだと思うんですよね。
そう、
うん、別のフェーズとかレイヤー、
レイヤーか、うん、レイヤーの方だね、
うん、
ああ。だから逆に訳さんの、でも訳さんがこうデータベースのように正確に持って、それはそのさっき外部リソースとしてあることはすごくやっぱりあるっていうか、そなんていうかな、うん、これもだから自分がそうだから、例えばそれに対して僕は逆にこれはどこどこにこう書いてあってこうなんだけどねっていうふうにもらうことに対して、逆にそれをひけらかしとも感じないし、僕は単純にあそうなんだっていうふうに感じられるっていう、なんていうのかな、自分が多分だけども若い頃とかもう少し前は、うん、例えばその情報をちょっと間違ってるみたいなことが気になってしまう、間違った言葉をずっと使ってる人とかにそこでストップしちゃうみたいな過敏さもあったんだけども、
ちょっと言葉警察になっちゃう時って言語過敏あるんですよ。
そうそうそう、
正確な表現を使い、なんかその言葉はちょっと今その場で使う言葉じゃないよねみたいなとか、
訳不足とか、他力、うん、本願の本来の意味は違うよとか、ご賞味くださいって相手に言うのはどうなのとかね、
へ
こう思っちゃうとこはあるけど、そういうのは置いといて、
要はそれもでも突き詰めていくと言葉って変わるものだし、うん、時代によって意味がこう変化するものだから、うん、どこの軸で、だから逆にそれがこの時代のこの年代で喋られた語彙で言語の意味で表現するとこうだよっていう原点まで辿って表現できればいいけれども、それは土台無理な話だし、
そう
ってなった時にはもうその原点辿ると、原点、そう、言語警察的なものってなんかすごくこう自己中心的だなと思って、
うん、
そう。でもなんかそれは気になっちゃう、自分気になってはいたんだけれども、気になってしまう。だけれども、原点をたどらなくなったら気にならなくなってきたっていうのはあって、うん、そう。 これはいいなと思ってて、そう、そうなると正しいとか間違いとかってそういう物差しも解けてくるから、
うんうんうん、
寛容にはなってくる。そう、
一つその何かこうソースを明らかにするのって、うんうん、その正確性ということもそうかもしれないけれども、うん、話を聞いて興味を持った人がいたら、うん、そこにリンクが貼ってあって、うん、あるいはハッシュタグがついてて、それをたどることができるっていう親切さかなと僕は思うんですよ、
うんう
ん、あ、この人の言ってる言葉面白いなとか、うん、引用してる言葉ってすごく響くなって思っても、うん、出典明かされないと、うん、え、それ読みたいけどどうしたらいいんですかって置いてけぼりを送ってしまう、うん、けど、うん、そこに何かリンクが、うん、出典があることによって広がっていくじゃないですか、うんうんうん、そういう面白さって
あるんです。それは、それは、うん、だからその要はリンク先の情報がちょっとずれててもいいよねっていうふうに思うようになったってことか。例えばリンクの最後の HTML が書いてなくてリンクたどれないと思っても1個スラッシュの1個上の階層まではこの方向だなと例えばまとば .com スラッシュエピソード23なんとかなんとか役なんとかってなった最後にストーカーみたいになった時のストーカーっていうのが例えばなくて、それがじゃあリスナーになってたと。でリスナーってやってもそのページありませんと。
ありません
ってなっても、じゃあリスナーって文字を消してみると、あのエピソードなんとかまでは出て、あ、なんか役っていう人がなんか喋ったんだなみたいな、うんうん、その階層をたどる方向付けまではいけるなと思っていて、最後まであの URL が書いてなくても、うん、あの自分が分かる範囲で書いてあるっていうことでいいのかなっていうふうに、う
ん、逆にトップページのリンクしかなくて、うん、これ何年何月の何日のコラムなんだよっていうのをたどっていく作業があっても、 それはいいんじゃないかな。
でそれがあった方が、あった方がって別にあの比較じゃないんだけれども、あることによって自分でそこをちょっとこう能動的に探れる楽しみもあると思うし、なんかやっぱり、なんかもちろんその答えをパッてもらう方が、あの社会的、今の世の中的には楽ちんなんだろうけれども、え、これ何、なんかこのことについて言ってるけれども、であの本に書いてあるって言われたけど何ページか分かんない、300ページぐらいあるときに、あの本に書いてあると渡したときにどこだろうと思うときに、パラパラ見てるときにそこにたどり着けなかったとしても、違うページではなんか面白い言葉に出会うかもしれないし、うんうんうん、その出会いのこう、あのなんだろうな、余白じゃない、な
んて自由度というか、
そう、自由度、
まあ、相手に委ねることですよね。
さっきの、あの言葉が過剰、名詞か、商品名が過剰かと過剰と一緒で、やっぱソファーって言っちゃうと、うんうん、あのソファーとして見てしまうけど、それはソフィーだったら、なんかこう、
ソフィー
違う方とかって一瞬で、あ、哲学とかなんか、あの本なのみたいな。いう風になると思うし、
押し切せではないっていうところで言うと、逆に言うと、そのじゃあこの本、この作者のこの本の何ページ何行目に書いてありますよって、それって多分ショート動画とかと同じだと思うんです、うん、この本のこの何ページの何行目がやばすぎるみたいなことを言うと、そこしか読まない人が出てくる。豊かではないと思って、
足りないなって思って、うん、かといって別にそれがダメではないしっていう、
ダメではないですね。
そう、すぐなんか、それで、あの、なんかショートカットするものって、批評の素性にとても上げやすいものになってしまうっていうか、なんかそこだけこう、はい、それの方が、あ、だからそれが良くないとかいいとかじゃなくて、そのショートカットをすることは、あの、それをやった人も、受けた側も、批評性を帯びて見てしまう。
あ、そうです
ね。つまり、これが丸。はそれ以外は外れみたいな、そういう概念もセットで、あの正確に言えば言うほど、あ、正確で細かく言えば言うほど、そこから漏れ出たものは、あの違う、あの評価の、うーん、なんていうの、その評価に、その表現に乗らないもの、
乗らない
という、レッテル、ラベルがされてしまいがちだなっていうふうに考えがちなところがある。ガチガチ言ったのまで。そうなんだから、そうだね、固定化することに対するすごくやっぱり、
うんうんうん、逆に私お二人になんか聞いてみたいのが、私は言語があんまり得意じゃないんですよ。
の
そうですか。
そうなんですよ、そのうまく言葉に しきれないというか、感じてるものは多分いろいろあるんだけど、なんかそれを細かくこうお二人みたいにこうであれば相手に分かりやすいようにとか、こうつなげながらとかがちょっとあんまり得意じゃなくて、
あもうねごめんじゃあ、はい、でもいや亜美さん最初はそう、まあ、時々そういう話をするけどこう、うん、ね、やっぱり言葉にするのはちょっと、まあ、怖いって部分もあったしって話とか、うんうん、あとはもうこれも言語化を恐れなくなってきたとかって話してるし、あの今一つ思ったのは亜美さんがいや私はその言語が苦手だっていう意識を持ってる、でそれ自己評価は、うんうん、多分僕も役さんもそうだけどもまるっきりそう思ってなくて、亜美さんは自分そうやっぱり言語をちゃんと自分の思ったことをあのままならぬままに、まあ、この前も言ったけどままならないままである、
ままならぬ、
そうそう、うん、表現してるしてるなっていうなんかすごい評価っぽくなっちゃうけども、だからまず単純に亜美さんがそう感じてる何かが自分であるのかなと思う、
あ、
うんうんうん、そう逆質問になっちゃったけど
あそうですね、あそれで言うとなんかこうあの新しい今業務を新しい仕事を始めているというか新しい種類の初めてのことを今やっていることがあって、でそれが結構採用系というか人の見る仕事なんですよね。でその人私は経験がないけど何か感覚で感じることがあって、でもそれをうまく表現できなくって、採用ってその候補者と採用側をつなぐ役じゃないですか、マネージャー陣の候補者を、その時になんかうまく言葉にできないなみたいなところがあって、なんでお二人みたいにこう細かくちゃんと言葉にできたらいろいろ伝えられることも共有できることも増えそうだなと、楽しい世界が広がってそうだなと思って、なんかどうやったらそんぐらいこういろんな言葉が出てくるようになるのかな
と、そういう意味では、そういう意味ではっていうか多分僕もそういう意味では、さっき僕スナイパーって言ってくれたけども、はい、だいぶマシンガンだなと思っていて、自分の人、こうやって喋ってる時は、自分の言葉に一切責任を持ってないから、自分の言葉が何を表現してるかどうかっていうことに対して、だから表現できてないことも言ってるし、言った瞬間、何も伝え、あの自分、口から出た瞬間にこれ全然違うし、みたいなのもあるんだけども、それを、気にせず喋る。
ああ。なるほど。
多分それは神さんこの前言ったままならないっていうのはそうだと思って。
うんうんうん、
それってやっぱその場ってあの自分じゃ作れない、一人だけじゃん。あの他者がいて、この空気感があって自然となんかあのほらたまあ昔で言ったキャンプファイヤーとか火を見てるとなんか喋ってしまうあるでしょ。昭和ってあるんですよそういうの。なんかそういう空気感って別にあじゃあ。今から火を焚くからみんなであの思ってること喋ろうぜって言うと喋れないんだけど、でもなんか一人二人はポツポツと言い出してなんとなくこう喋っていくって、別にそれ脈絡なくていいんだけれどもっていう空気感ってあの主体的には作れないし、あのなんかもう自発的に勝手にこう出てくるものだと思って、だからあの神さんもだからそのままならないまま喋るんだけどみたいな、今僕はあの全然そんな言葉が出てこないなって言ってるけれども、全然なんか出てるしっていうか、あのそういう感覚全く持ってないんだけど、でも逆に多分その今やってる新しいプロジェクトの時にはなんかそこにこう目的を感じてるのかもしれないね、自分が表現することでこういうふうに伝えたいとか伝わってほしい、理解してほしいみたいな、まあ、願いとか思いがあって、うん、その思いにはまる言葉が自分でパッと浮かばないからなんか言葉が出ないっていう風に感じるのかなと思っていて、
そうですそうですそうです、う
ん、でそれは多分我々も全く一緒、まあ、で、あの伝わると思ってないっていうか、極端に言っちゃうと、
なんか相手がこう例えば自分がおすすめしたい方人材を紹介して魅力を感じてもらうっていうのってあくまで結果というか副産物みたいなものだと思うんですよ、
うんうん
うん、でその自分でいろいろ投げてみて石を投げてみて水面にどういう波紋が広がってっていうのってやってリアクション見ながらしないとわからないっていう部分がまずあると思うんですよね、
うんうんうん、
だから一個手が 何かこう、こういうエピソードを話して伝わらなかったからってひるんでしまうというんじゃなくて、じゃあ違う、ああ、じゃあ他の話してみようぐらいの、
ある種
期待値が低いと言ったらあれなんだけど、で、ここで言うと、あの、ここまでの全エピソードをね、聞いてきた人間としてはですね、逆に、僕らって、あの、まあ、僕やりょうさんってどっちかっていうとこう、あの、うかつに喋っちゃうところもあるじゃないですか、言うて、うん、で言うとあみさんはもういかにこう聞き手に徹していて、うん、こううかつに言葉を出さずにしばらく聞いていて2エピソードぐらい後にその話をしたりとかっていうところで、うん、あの聞き手という素質というか能力がものすごく高い方で、いや、あの、こういう方と一緒に何かを話すって僕はとても迂闊で恥ずかしいなっていう思いがあってこの場にいます。
そう、でも嫌だ、いや逆に僕は今の話で言うと迂闊でいられる安心感があるんだな。
それはある
あ
我々は迂闊なんです。
迂闊
まあ、あの亜美さんっていう方が、あ、今日はモデレーターやってくれてるからみたいな、
やっぱ亜美さん
の
モデレーターな
のでやっぱそうい
やでも今の話聞いてたあともう一個思っちゃったのは、あの、話し手の話し手通りに意図が伝わることっていうのはまあまあないし、伝えようと思う気持ちは大事なんだけども、伝えねばってなるとすごくいろいろ強制力が湧いてくっと口できちゃうんだけども、なんかやっぱこうやって迂闊になれるってちゃんとこう、今言ったアミさんもちゃんとこう聞いてくれ、あの、この人はあの、まあ、だからまあ心理的安全性の話になっちゃうんだけども、すごく簡単に言うとこの人否定しないなと。だから例えば伝わらない言葉を言っても、うん、なんか全然あの昨日安倍があってねみたいなことを言っても、安倍ってなんだと思ったとしてもきっとそこから今何も分かんない、なんか安倍がなんか分かんない、ただ言ったんだけど安倍があって思った時にその安倍っていう言葉を、亮さんはなんて安倍って言った、その安倍じゃなくて阿部かなとか、なんかそういうふうになんていうか考えながらその周辺をちょっと多分喋って、うん、そういう受け答えをする中で、うん、あ、それは安倍じゃなくてあのアボって言いたかったんだねみたいな、
うんうんうん、
今も安倍もアボもあの何でもないからもはや架空のことも
うというか、
そうそうそう、うん、ということを話していく過程の中で、あの、なんとなく分かってくるって、その、 あの過程自体をちゃんとあの受け止めてもらえるっていう安心感があるんだけれども、亜美さんがその誰かに教える時っていうのは相手はそういう受け皿じゃなくて教えてもらう立場とかだから、
うんうんうん、
あの 教えてもらうっていうか、なんかこう、何か今日、そうだね、あの、まあ、先生と生徒じゃないけれども、なんか教わる、こう、話す側、うん、あの、聞く側っていうのが、すごく固定化されてるというか、明確にあるから、うん、多分その、あの、自分が言った言葉で、相手が伝わらなければ、それ分かりませんみたいに、
うんうんうん、
あの、言うであろう、空気感が多分あるんだと思う、
うん、
だから亜美さん伝わる言葉を喋りたいなっていう、それはでも優しさゆえ、
と
ても真摯なんだと思います。
そっか、
そう、ただね、それ思うのは、うん、それもあの思い過ごしという、思い過ごしというか、そう思い過ごしではないね、あのね、思い過ごしでも思い過ごしだな、あのね、
うんうん、
あの、いいんじゃないって思っちゃった、あの、喋って、うん、あの伝わらなくても、うん、あの
当ててみたらいいんですね、いろいろ、
そうそうそう、それこそあっちゃう、うん、まあ、とりあえず言ってみて、あ、違ったみたいな、
うんうん、
確かに確かに、そうですね、
そう、
確かに、
うん、あの、そうだね、そうそうそうそう、そうだよ、だから、あの、やっぱ100点を求めちゃう言葉を、そのうまくこう、うまく表現、それは、
うん、あの
優しさから発することなんだけれども、
うんう
ん、でもなんか0点であっても、仮にね、言った言葉が何も1ミリも伝えなくても、うん、その言葉を伝えようと思ったっていう気持ち自体は相手への思いじゃないですか、
うんうん、
まずそれがあるだって、それがなければそもそもそういう今言った、まあ、マッチングじゃないけども、そういうことをやろうっていう意思が発動しないわけであって、
うんうんうん、
そう、だから伝わる伝わらない以前に伝えようと思うっていう気持ちがあること自体は、
うん、
それだけでまあ丸っていうかね、
うん、そっか、それだけでいいんですね。
あとはその相手の方が受け取ってそれをリアクションとしてその場ですぐ返せる人かとか、うん、それを言語化して返せるかっていうのもすごく人それぞれで、う
ん、そっか確かに、うん、
ある種僕はその、まあ、ショールームにいた時は、まあ、内勤営業的な仕事で、その前営業で、その前は店頭に立って接客販売とかが多かったので、うん、やっぱりいかにこう物商品のあるいは作り手の良さをお客さんに伝えて好きになってもらうかっていうことに言葉を尽くしてたところあるんですよ。で、そこで言うとある種ののろけ話みたいな、この、うん、今日紹介するこの人なんですけど、すっごいいい子なんですけどみたいな、良さを分かってほしいなっていうのを、多分こうアミさんはその人自身の話をきっととてもこう真摯に聞いてあげて、うん、いいところを見つけてあげてらっしゃると思うので、うんうんうん、いやこんなところがある、本人謙遜して言わないかもしれないんですけど、このここんなところがありましてねっていうのを、
うんうんうん、
若干おせっかいぐらいの感じで言ってあげると、うん、ああこの人はこの人を好きで進めてるんだなっていうのが気持ちとして、
うん
うん、伝わってくんじゃないかなっていう、
うん、
勝手ながらイメージをしてました、
うんうん、なんかこう多分その初めてのことだからちゃんと言おうとか伝わるようにとか多分考えてるところがあったけど、うん、でも確かにその、うん、気持ちがちゃんとあればそこって通じる部分あるし、
うん、
それでいいんだっていう風になんか今思いましたね。私それも初めてなんだからもっとぶつけてみなきゃ、ぶつけるというか、うん、投げてみなきゃ分かんないし、
うんう
ん
う
ん、
フォーマルさとかって大事って思うかもしれない、思われるかもしれないんですけど、例えば知り合った人といつまでも敬語が取れなかったりすると、うん、心理的距離って縮まらないんですよね、
うん、
多少タメ口挟んだ方が砕けてくるしっていうところがあって、うん、そこで言うと、ね、こんなにしっかりされている方なのだから、
うん、
多少気崩していくぐらいの方が相手の方もご自身もリラックスできるかもしれないし、相手の方ももっとこう等身大のというか、アミさんらしさを感じられる部分もあるかもしれないですし、
うんうんうん、
だからなんか今のままで全然良さそうな気がする。そのね、多分それなんだろうね、それを意識して言葉をぶつけの恐れなくていいんだみたいになんかなりすぎなり、そこに意識が行き過ぎてもなんか亜美さんらしさじゃなくなっちゃう気もするし、
うんうんうん、
いや結論から言うと何も変えなくていい気がしますただその言葉を聞いたこと自体で、うん、もうだから多分その所作が変わると思うし、
うん
うん、もうなんかハウツーじゃないもんねって思って、
的場の感じでいいんじゃないっていうの、
う
ん、ことだと思うんですよ。
そうですね、そういう感じ
で、それって多分回数を超えて、うん、この話したのって誰の時だったかなって、
うん、
亮さんが言った時に亜美さんがそれ誰々さんの時ですねみたいなのを、
うん
うん、名秘書のように亜美さんも半ばこう外部ストレージになりかけているので、それってもうすごく橋渡しだと思うんですよ、
うんうん、
だし亮さんの話にきっと興味や魅力を感じていらして、
うん、
目の前にいらっしゃる、あるいは画面越しにいらっしゃるゲストの方にその話をバトンをつないでっていうことを知らず知らずなさっている。
いや知ってるし、やっぱその、うん、亜美さんやっぱり本当に楽しんでるから、毎回のゲストの話とかも、
うん、
そう。だそれはだからね、モデレーターなんだけれども、
うん、
僕もモデレーターなんだけれども、なんだけれども、やっぱ興味を持って、
うん、
だからそういういろんな知識とか、まあ、経験したことないことに対する興味、関心はすごくやっぱり強いし、でもそれがあるから、うん
うん、
そのまんま例えば相手のリアクションとかにも、興味を持って、見てるだけで、なんかもうそれだけで全然いい気がするな。
か、うん、じゃあ変にこううまくやろうとかフォーマルにとかなんかちゃんとやろうみたいなのはいらないですね。
うん、
うんうん、
やってみてもいいけどね。やってみてうまく
いかない、うん、でもやってみてもうまくいかないんですよいつも。
そう、それでいいの。うまくいかなかったなっていうことを、そう、我々の的場なんてのは何もスムーズさを1ミリも求めてないし、だから着地もね どこに着地するかとか、これは、あれこそさっきのエントロピーが高い状態の、
はい、
そうそう。
うんうんうん、
ある人からすれば、これは心理負荷が非常に高い番組になってるかもしれないし。だから、ね、その出てくれる人が意外とその前は、その乗り寄って、まあ、僕の幼馴染なんだけども、
うん、
はい、もうあのこの前もちょっとラジオとかでプレゼンしてきたからとかって来たんだけども、それはもう、あの、作られたちゃんとしたしっかりしたフレームの中でこうしゃべるのがあったから、
まあ、ロールというか、そうそう、
ロールがあるん
で、演じる、
そう、ここ全然もう冒頭から全くあの台本も何もない中で、最後に難しかったねとか
言って
しゃべる側が、そう、台本がなかったり何を話せばいいのかが分かんないときは、むしろあのそれが戸惑いを持つっていう、うん、
ジャズですからね、
あ、それね、そう、
セッション、
セッションそのまま合わせて、
うん、
通りにいかにこうあの弾くかとかっていうべき論がなくて、楽しむこと第一、グルーヴ感が第一みたいな、
音が出ちゃったら、うん、もうその音は消せないから、その音に合わせて、その音どう楽しくしていくかっていう、
うん、
ジャズって言われたらなんかかっこいい、
いいですね、かっこいい、嬉しいこの表現
ちょっとこういうの後でまことしやかにまた自分の言葉で言う、でも的場はジャズだから
大丈夫です、覚えてます、
あの原編を僕はその時は忘れてるけども、後であ
れですよ、でも今日配信されたエピソードっていうか、あの総集編では的場居酒屋かもねとか言ってましたよ、ね、
そうそう、
ちょっとまだ
すごい思う、はい、
聞いてくださいよ、
聞きたい、
聞いてください、
ね、いや
ー、いやー、最後すみません、私の人生相談みたいな、
いやいや、でもこれもこれもね、まただからこのそうなんていうの、
うん、
自然に生まれたからさ、これすごく面白いなと思って、
こんなに亜美さんご自身の話を聞いたことがなくて、もっともお話聞きたいなと思っていたというか、うん、ね、こんなにこう聞き手に回っていてて、うん、フラストレーションたまらないんじゃない、たまるんじゃないかなぐらいの感じで僕は捉えちゃってて、うん、
なるほど、
うん、
あ、でもそこはなんか私の中でゆっくり噛み砕いているというか、早いんですよね、そのりょうさんとゲストのあのラリーってやっぱ早いので、
私的にはこの人早口になっちゃ
う、なります、
そうなんですよ、あのでも私的には結構言語をゆっくり味わってるとか、うん、ここで私の心が動いてるとか、すごいこれが残ってるなみたいなのを考えながら感じながら、うん、で後からちょっとこう気になったんですけどみたいなことを言うっていうのが私の中での楽しみ方です、
ね、うんうん、あ、嬉しい、
それもある種のメタ認知というか、ちょっとこう引いて、いい意味で引いて客観的にその場を見ていて、その場を見ていて、
場を見てい
て、その立場だからこそ、まあ、おかめ八目って言葉ありますけれども、ここはね、将棋とかの指し手じゃないからこそ、まあ、5番か、見える局面があるみたいな、白熱してると意外と的外れな方向に行ったり、さっき話ここ盛り上がりかけたけど置いてけぼりにしたよねみたいなことって我々は多々ありますからね、
そういう意味で、そういう意味で、それ面白いなと思ったら、僕はあのポッドキャストは説明文があるですよ、
あるですよ、はい、あります、
あれをあの亜美さんが一回あの編集するときに聞いて、亜美さんが一回書くの、まず説明文こうですってタイトルとかって、僕がなんかそれをアレンジするっていう、なんか今そういうリズムができていて、だ僕はやっぱその時に亜美さん、あ、こういうふ
う
にこの回を読んで、さっき今の話聞いたからすごく、あ、初めて今の話聞いて、そのゆっくり聞いて言葉味わって、ここで私はこうなったんだ、その振り返りがあそこにあるなと思って、
拾い上げて、
そうそうそう、だから面白いのは、あの全然自分がキャッチしてない言葉を亜美さんがバズッとこうなんていうかな、拾ってたり、で、あとはやっぱり僕結構そのやっぱ自分の表現リズムがあるので、言葉なんかそう、何ていうかな、手におはも含めて、なんか心地よいその言葉のこう分節が多分自分の中にあるなって、はいはい、それが亜美さんとこうシンクロするとかしないときとかもあったりして、うんうんうん、それはあれね、結構楽しんでいて、そうなんです。で、それと亜美さんの場合は今の話聞いて思ったら、ちょっとね、全体的に長い、あの1個の説明がこう、うん、これに対してこうでみたいな感じ、その一個の振り、僕はだからそれをだいぶこう短く下がる癖があるなっていうのを、
うんうん、説明書くときにですよね、
説明書くときに、そうそうそう、うんうん、文章を、そうそう、そのかと思えば、うん、めっちゃ俺長くするときもあってっていうので、だから何もだからないの、こう だけれども、うん、そこにあるのがそのあの自分のリズム感とアミさんのその、うん、ことを味わったところのその多分あの差の部分をむしろ楽しんでるか、
うん、
そういう、うん、そうあの説明文作りがね面白いの。面白い。
そうですよね。うん、感じ方がそれぞれというか。
そううん、ストーカーレジュメをね作ってた時にだんだん長くなってんなと思って
そう増えてきてる、
うん、あの
キーワード4つ5つくらいだったのが、うん、北川さん
北川さんめちゃ長くてそう
これまでの全部入ってんじゃないかぐらいのボリューム、
うんうんうん、
そうだ、
うん、
面白いね
それだけ情報量があってたりまあ、これもやっぱりある種の、執筆作業であって編集作業でもあるわけじゃないですか、
うん、
なので誰が開催するかによって最終的に出来上がってくるものが変わってくるし、まあ、そんなに長くはできないかもしれないけど敷地は自由なわけじゃないですか、
うん
うん、紙面あるわけじゃないから
そう、
ね、のでそれがじゃあ何文字以内でとかって決まっていて毎回つまらない構成を送り方なくすとかってやったりしてるより、うんうんうん、ああじゃあこの回はなんかこういうちょっとお品書きが多いんだなとかっていう回があるのもとても有機的で、うんうん、お二人の協業の中で出来上がってくるものがすごい面白いと思うんですね、
うんうんう
ん、
なんか それを今こうやってビジュアル化してもらうと本当に、うん、物量が全然違くてだこんなに、うん、だこれすごいこれ多分北川さんからすごい長くてこれ短くてとかってあって、
うん、
いやなんかそこを全くやっぱ意識してないし、
うん、
今役さん言ったようにそう、なんだろう、人間って知らず知らずのあたりにやっぱエントロピー下げたがるっていうか、1個の、例えば60分、はい、我々だからこれ本当は30分、30分なんだけども、早々に何も守ってないじゃない
ですか。今日ちょっと最長じゃないですか、2時間。なんか
ね、あ、本当だ。そう。
2時間ぐらいに。
何も守ってないし、で、そこに対して、もう、いろんなポッドキャストってやっぱりその時間がそろそろ時間なんだりこうまとめていくけれども、
う
ん、
そうですね。
なんか我々そこもやっぱり言葉のノリのまま、とりあえずやっちゃって後で考えるっていうのは、うん、やっぱそういう意味でもやっぱりそうこのまとばっていう空間が優しいんだよなっていうふうに、そう最近なんかまとばさんっていうかなんかまとばがちょっと俗人性を持ってきてるなっていうふうに感じていて、
さっきちらっと、うん、ついさっき配信された回の。を見たらなんかそれが書いてあって気になるな
そうそうなんです。なんかまとばがなんかだんだんこう独立してってる感じを、それが亜美さんも同じ感覚を持ってて、そう面白い。
そうですそうです。うん。しかもゲストたちに、うん、ゲストの方々が出てくれることによってどんどんそこがアップデートされていくっていうか。
そう。
あ、こういう見方もある、こういう見方もあるんだっていう。
そう
だね。やっぱ我々ウルトラマンだね。
そうですね。
てもらって
魅力的な怪獣をこう呼んでは倒し、ね、呼んでは、ね、倒すわけじゃなくて戦う技を出し合え、ね、こんな技が今までの必殺技が通じないから、ね、なんか新技出しちゃうみたいな、
ね、
うん、
あ面白いな、これすごい、なんかまた新たな形の、ね、
うん、
回になったね。
うん、
で毎回なんかそんな言ってるね。
でも多分毎回こうなっていくんだと思います。きっと。
そうね、うん。で、それを楽しむ空気感がやっぱりこう作れてるしあるから、
うん、
だから楽しいんだな。だからその前ので言ったけれども、うん、そうまたこれ聞く前にすいませんね、リスナーさんが一回にこれは言っちゃってもいいの、言わないお楽しみの方がいいのかな。
これまでもネタバレちょいちょい食らってるんです
。そうかそうか。1年振り返ってこの先どうしようか、どうなんか的場がどうなってったらいいですかみたいな話をちょっとしていて、
お
う、そういや僕はね、なんかいやこれを長く続けたいなと思ったんですよ、
うん、
そうで長く続けたいんだけど別に展望がなく、うん、毎回毎回、うん、まあそのなんていうのかな、そのロードマップを組むわけじゃなく一個一個こう何も無目的にとか無計画にやってって、それが長く続いたらいいなっていう感覚を持ったっていうのを僕はその時喋っていて、
はい、
それは何も考えてなかったんだけど、亜美さんがそう今日疲れたようにこうちょっとこう今後どうですかみたいなことを言われた時にふっと自分の中であ続けたいと思って、それってすごく幸せなことだなと思って、
とても幸せなことですよね。
そう、うん、そう これ別にそのビジネスの何かにつながってるわけでもないし、なんだけれども、ただそれはそのビジネスっていうのは簡単にその売り上げとか契約とかっていうのはないけれども、
うんうん、
ただ多分いろんなものが自分の、あの暮らしの中ではつながってるから、実際ゲストの人とかもリアルで、まあ、あったりしてて、あの3回目のタオルの鳥山さんとかは、うんうん、今もうあの変な感じ、隔週でちょっと壁打ちのあの喋ったり、
やったり。森富さんとリアルで会いに行った
し、この前カズさん、あの、平安神道のカズさんとも会ったし、ここにも来てくれたし、そう、なんかそんな感じで、なんかね、
なんかコミュニティって言っちゃうと逆に今の SNS っぽくなっちゃうんだけど、そこから輪が広がっていく。
だからなんかそれをこの先にどうこうこうこうしてったらこういう風になるかもみたいな、あざとさが、あざとい感覚になりにくいのがいいなと思って、
うんうん
うん、僕さ、その時はビジネス嫌いとか言ってるんですよ、あのエピソード次の回。
それ、あの、吉虎さんとのね、話の中でも、いかに、
言ってましたっけ？
言ってます。あの、裏テーマみたいのがあって、いかにこの資本主義の社会に一石投じていくかみたいな話を別のとこでしたのに、めっちゃ共感しますみたいな話があったっていうのを、12時間前ぐらいに聞いてた。その普通のビジネスモデルみたいに考えると、じゃあ、あのリスナー数とか、あの再生回数とか、ランキングをいくつにしていって、何かこう、機材をアップデートしていってとかっていう風になっていくけど、ある種、その自然に育てていくというか、あの野生で育てていくとか、なるように
自生自然感じが、そういう風に自分がナチュラルに思えるのがすごいいいなと思って。それがだから多分的場さん的な感じなんだなってこう思ってる、なんかそういうなんか人格を感じる。
的場さんっていうと急にそう聞こえるし、ね、初めて音で聞いた人は多分あの的に
場
の的場さん、
的場さん、
いや変換してても
未だにこの的場って変換出てこない。だから
さすがに辞書登録しようかなと
思って、今朝的場ってやってこう。
あ、そうですそうです。
あの肝リスナー目線ですけど、ナンバリングが00いくつから始まってるんですよ。
そうですね、そうです、そうです。
やっぱ001から始まって
3桁でやってる。
そう、3桁だから、あの最大別に999回ってわけじゃないけど、まあ100回以上はやるつもりなんだろうなぐらいの構えでメタ的に撮って、
何も考えてなかった
し、私も何も考えず001からスタ
ート。どうなんだ、漫画の単行本でこれ打ち切りコースだなっていうものってナンバリング1とかってつかないんですよ。今はそうでもないのかな、
分かんない。
かもうあの一巻が出る時点で打ち切り決まってた
の。あ、もう一巻とかも出ない、1とかも書かれない、
書かれなくて、もうあの1があるってことは2があるのかなってなっちゃうけど、うん、1巻しか出ない前提だからもう1で終わっちゃう。
あ、最初から分かってるって
こと。分かってるってい
う。なるほどね。
ちょっとソースは分かんないですけど、ありました。
いやまた
感想聞いとこっか、うん、感想だらけになったけど、
ヤク、うん、さんいかがですか。
あ、私の感想、思った以上にしっちゃかめっちゃかというジャズな、
そうでしたね、
うん、はい、あの今どれぐらいの尺で、ここの借りてるホールの、あの時間大丈夫かなとか、こうあのお客さんお尻痛くないかなとか思わずに好き放題喋っちゃった感じが
あって、でもそれいいですね、
ね、
うん、
でも言うて今までリスナー目線だとやっぱりこう40-50分なり、うん、あのとても楽しませていただいていた。何だろうこの回みたいな。今何だったんだろうみたいな感じで、僕がリスナーだったら思うなっていう。
今回もしかするとあれだね、
はい、
4分割になったりして
なるかもしれないし、このあと我々が何時間しゃべるかがまだわからない
です。本当ですね、今から金曜日ですし、ですよね。
そうだ、
はい、うん、あのとてもこの輪に入れて、この先に繋がっていくっていうあの一幕に出会えてとても楽しかったです。
いやいや、でもこちらも、ね、やっぱリスナーさんの声のは、ね、すごい良かったね。
嬉しいですよね、 で、ああいうレジュメも作ってくださってて、なんかこう続けようみたいな気持ちはもともと持ってましたけど、より続けたいなってところも思いましたし、
オーディオコメンタリーみたいのできたら面白いなって妄想があって、
オーディオコメンタリー、
あの DVD で映画を見るとこう監督とかあの脚本家とか役者がこの時実はこういう NG シーンがあってさとかいう
音声みたいな、
そうなんかね総集編みたいのがあっても面白いなとかって妄想してました。
いやそういう時は役さんにあのデータベースになってもらってや
る、うん、本当ですね、ヒアリングしてもらって、
いや良かったです。
はい、じゃあ今日のゲストはリスナーの役さんでした。
はい、役さんでした、ね、はい、ありがとうございました、
はい、ありがとうございました、はい、
ありがとうございます。